礼拝がつまんないっていう方いますか。早く終わってくんないかな。
逆です、楽しいです、
ね、アメン。そうです、それを聞いて非常に安心しました。礼拝が楽しい。でちなみに今日のメッセージはですね、礼拝が楽しくないという方向けのメッセージで、礼拝がどうすれば楽しくなるか、というお話です。ネヘミヤ記の8章です。ネヘミヤ記の8章の方ですね、今日は8章全体を見るんですが、まず8章の終わりの方はですね、非常にこのイスラエルの民の喜びで終わっております。それは8章全体の出来事があったからです。ネヘミヤ記の8章、まずですね1節から3節までをお読みします。民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。そこで第七の月の一日目に祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。アメン。まずですね、礼拝が楽しく喜びで満たされたものとなるためのコツは、早速一節の方からあります。まあ、民は皆一斉に、まあ、これは直訳すると一人の人のように水の門の前の広場に集まってきたと。でそして彼らはですね、律法の書を持ってくるように学者エズラに願ったとあります。これは学者エズラという大先生が立って、そしてイスラエルの人たちに、まあ、聞けと、集まれ、そして、みんな座って聞けっていうふうに言ったのではなくてですね、民自ら集まってきたんですよ。一斉に一人の人のように。そしてどうか主がイスラエルに命じた律法の書を持ってきてくださいと願ったんです。ちなみにこのエズラという学者、彼は祭司であり、このネヘミヤ記の直前の書エズラ記に、その活動が記されております。このエズラという学者であり祭司はですね、律法に非常に精通しており、そして、このネヘミヤより少し前にこのエルサレムに到着しました。そしてエルサレムの民を、清めました。律法の書を、言って聞かせて、そして神は何を喜ばれ何を忌み嫌われるかということを、民に告げ知らせてですね、でそれでイスラエルの民がこのカナン人の人たちと結婚をしてしまっているということを聞いて非常に悲しんで、でそしてその民の清みを断行しました。すなわち民の中から異邦人と結婚してしまった家族を離婚させ、またその異邦人たちをエルサレムの中から追放して、そしてもうすでに子供が生まれてしまった異邦人との間に子供が生まれてしまったら、それを切り離す、自分の民から追い出すということをしました。それは神様のですね御教えに異色のものが混ざってはならないから、でそれでそこから、その異邦人の教えを持つ女やまた子供たちをそこから切り離すことによって、そして悲しみが当然とどまります。そこまでしなくていいんじゃないかっていう意見もありました。でもあえて断行しました。それによってこのイスラエルは清められて そして主に喜ばれるものとなっていったんです。そこでこのネヘミヤが来て、この城壁が完成した後ですね、この第7の月1日目に祭司エズラ、男も女も全て聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、そしてこの水の門の前の広場で夜明けから真昼まで朗読をしました。この第7の月の1日、これはですね、イスラエルの中では身を戒めて清めをする集会の日にあたります。第7の月の1日ですから、すいません、ラッパを吹き鳴らして、そして主を記念する祭りの日です。でこの日にですね、このエズラに願って、でそれでこの律法の書を朗読させました。このエルサレムの城壁が完成したのが第6の月の25日のことですので、それからまあ5日ぐらい後のすぐ後ですね、エルサレムの城壁が完成したすぐ後です。早速民は律法を朗読して、神様が喜ばれることは何か、神様が嫌われることは何かを求めたんですね、民自らです。まず礼拝が喜びと楽しみになるコツのその1、皆さんの方から自主的にですね、律法の書を主体求めて、すなわち神の御言葉、イエス様の御言葉を主体求めて、そしてそれを聞く耳を持つということです。3節の方を見ますと、夜明けから真昼まで、男や女で理解できる人たち、まあ、これは少なくとも国語能力がある高校生以上の人たちですね、まあ、彼らがそれを夜明けから真昼まで、結構長い時間ですね。第7の月といえば9月です。太陽暦で言えば結構日が長いんですけれども、もう8時間ぐらいですね、その律法の書をずっと立って、それを聞いて耳を傾けていたんです。それほど長い時間ですけれども、しかし民は疲れませんでした。あっという間だったんです。律法の書を聞き入って、それをよく噛みしめて味わっている時間というのは楽しくて仕方がないんです。皆さんも聖書の学び会がもう2時間3時間と続くので、ある人はとてもうるうるして潤っているのに、別の人は3時間も長い間座り続けてって、そういうことがたまに起こるんですけど、その違いはですね、御言葉を主体求めているかどうか、御言葉を喜びとしているかどうかです。心の雪どころをですね、御言葉じゃないところに置いている2時間3時間の礼拝というのは苦痛以外の何物でもないですよ。眠くて眠くて仕方がなるコツは、思い心を御言葉イエス様に向けずに、自分の考えありゃこれかに向けること。そしたらですね、礼拝という時間は早く終わんねえかなっていう、それのな、そういう苦痛の以外の何物でもなくなります。でもイエス様を慕い求めて御言葉を知りたい、もっとその御言葉の奥義を、奥深いところを知りたいと願う人にとっては、たとえですね、早朝から真昼までずっと礼拝だったとしても、それはあっという間なんです。その礼拝が終わった後は、うるうるってるんですねうるうるだと目が、涙がうるうるしてるみたいな、まあそういう風にもなるでしょう。感動してそういう風になるんです。5節から8節まで、エズラは全ての民の面前でその書を開いた。彼は全ての民より高いところにいたからである。彼がそれを開くと、民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながら、アーメンアーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して拝んだ。礼拝したで、このエズラがですね、まず民の ところの高いところに、そして立法の書を広げました。当時はスクロールで巻物状だったんですけども、それをですね、立法の書、御言葉を広げると、まず民は皆立ち上がりました。御言葉に対してですね、それなりの礼儀を、尽くしているんですね。カトリックの教会というのは、礼拝の説教の時、御言葉が開かれる時は、その、司祭が建物のですね、上の方の階のなんかバルコニーみたいなところで、その御言葉を広げるんですけども、ちょうどそんな感じで、そしてそこに集まってくる人たちは起立して、そして見上げる形でその神様の御言葉を、仰ぎ望むんですけれども、ちょうどそういう感じですね。御言葉に対しての敬意を持ってるんです。御言葉への敬意を持っているのであれば、礼拝中はですね、楽しみ喜びとともに、また厳かな雰囲気、それを慎んで聞こうというその真剣さが生まれるわけです。そしてエズラはですね、御言葉を朗読していくんですが、この学者エズラはその朗読していくうちに、大いなる神主を褒めたたえざるを得ない場面が何度かあったみたいですね。エズラは御言葉を朗読するうちに主を褒めたたえました。すると民はみんな手を挙げながら、アーメン、アーメンと答えました。このように朗読する人と、また民とが一人の人みたいになって、主を礼拝し、主を喜び、主を褒めたたえるんです。そのような、幸いな時だったわけですね。7節、ヨシア、バニ、シェレベア、ヤミン、アクブ、シェベダイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホザバテ、ハナン、ベラヤなど、レビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。このですね、特に8節の方で、律法の書をはっきりと読んで説明したので民はそれを理解したとありますね。礼拝中はですね、単に受け身だけの姿勢では本当つまんないです。あっという間に眠くなってしまいます。でも理解しようとして、そしてその説明を聞き入るのであれば、それは楽しみになっていきます。皆さんは教会に、ある人はもう、何十年単位で通っている、ある人は、通ってまだ1年も経っていない、そういう状況かもしれないですけれども、しかし年数は関係ないんですよ。御言葉をはっきりとですね、聞こうとして、説明を聞いて理解しようと努めるの、そういう人はですね、あっという間に成長していきます。あっという間に何十年通い詰めた人の霊性を追い抜いて、ますますキリストの似姿へと近づいていきます。これはですね、皆さんが体だけこの場にいるっていうことには、それはですね、一切関係がないんです。体だけいる人は礼拝という場にはいなくてもよろしい。むしろ御言葉を理解しようと努め、御言葉を聞こうと努める人にとっては、そこはですね、喜びの場、潤いの場になり、本当に時間が経つのをあっという間に忘れてしまうほどのものなんです。この、エズラは第7月の1日にこの律法を朗読して、そして民はそれを本当に心から聞きたいと慕い求めてきました。9節からお読みします。総督であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き聞かすレビ人たちは民全部に向かっていった。今日はあなた方の神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに、 皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。レビ人たちも民全部を沈めながら言った。沈まれなさい。今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆雪食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。アーメン。ここでですね、民は、涙を流して泣いています。なぜでしょうか。この涙は悲しみ、このネヘミヤもレビ人も悲しんではならないと命じております。彼ら悲しかったんです、御言葉を聞いた時。ということはですね、自分たちの身に覚えがあることをどんどんどんどん聞かされていったからです。いつだったかですね、申命記の20何章でしたか、呪いの箇所がありましたね。祝福と呪いの箇所で、その呪いの箇所を朗読するだけでも10分15分かかりました。それほど長かったんですけども、その中に書いてあります。もし心を固くなにして御言葉に聞き従わないのであれば、これこれの災いに遭う。あなた方は蜂もコネバチも呪われて、あなたが一つの道で攻めて敵を攻撃しようとしたら7つの道から逃げ去るようになる。でもしそういう災いにあってもなお聞き従わないのであれば、さらに恐ろしい災害に遭い、あなたの息子娘たちは囚われ人となって、連れて行かれる。それでも聞き従わないのであれば、あなたの母親たちは息子娘たちを煮て焼いて食べるようになる。そこまで書いたんですよ、律法では。モーセの律法の書で、モーセの時代でさえ主はそういうふうにあらかじめこうなればこうなるという呪いを示されていたんですが、しかしイスラエルの民は心を固くなにして聞き従わず、自分のやりたい放題やって、そうして呪いを身に受けて、それ全ての呪いをイスラエル人はその身に受けてしまったんです。このネヘミヤ記の時代はバビロン捕囚の後の時代です。要するに敵国に捕らえられ、移され、エルサレムが焼き滅ぼされて、城壁も壊されて、でその後の時代にこの律法の書を改めて朝から昼間までずっと聞いていた。イスラエル人はどれほど身につまされたことでしょうね。ああ、もうモーセの時代、はるか先祖の時代からずっと主はそのように言っておられたの。しかし私たちの先祖たちはそれを聞き従ってこなかった。まさに主が言われた通りな、主は正しかった、私たちが間違っていた。でそれで彼らは泣いていたんですね。彼らには悲しみがありました。悲しみがあるというのは、それは良いことです。それは自分が何をしたか理解しているから、そして自分が罪があるということをそう理解したからです。皆さんは主に救われたということがどれほど喜びであり、自分の罪を見たときどれほど悲しい思いをしているでしょうか。イエス様を知れば知るほどですね、感情が湧き起こってきます。喜びの感情、悲しみの感情、それらが湧き起こってない人はまだまだ理解が浅いということですね。イエス様は皆さんの罪を負って身代わりになって死んでくださって、そして皆さんの罪はチャラにされました。それを聞いたとき、ああラッキーラッキーって鼻くそほじりながらですね、ああ俺ラッキーだったんだ、へえっていう態度で入れる人は理解が浅いということですね。イエス様の痛み、イエス様の受けた屈辱、命を投げ出すほどの愛、 それを聞いた時には私たちは感情が湧き起こってくるべきなんです。人間であるからには。このメッセージの前に河合さんが、まあ、ある、ね、子供のと母親の話をしましたね。母親の顔にもうありありと火傷の傷跡が残っている。その娘たちは、娘はその母親の世界一の美人だと、ね、先生や友達に紹介していた。母親が娘を火事から救うために火傷を負って、顔に、女性の顔に醜いその焼け跡を残した。娘はその母親、ああラッキーラッキー、私命が助かったのね、なんていうことだったら皆さんはたきたいですね。そういう娘だったら。イエス様は皆さんの命を救うために命を投げ出されたんです。なんで鼻くそほじりながらラッキーラッキーみたいな、そんな態度で入れるでしょうね。主は、私たちは自分の罪を悲しむべきなんです。自分のそれまで知ってきた固くなさを恥じ入り、悲しみ、そして悔い改めて、そうして初めて喜びが来るんです。信仰生活に何の喜びを見出せないという人はですね、まずその逆の悲しみを味わうべきなんですね。悲しみを味わい、悔い改めを経験した人こそその喜びが深いものになる。その味わいがますます深くなっていくんです。この律法を読んだ、朗読を聞いた民は泣きました、悲しみました。でもこのネヘミヤもレビ人たちも言います。今日は神聖な日だ、死を祝う日だ、悲しんではならない、泣いてはならない、むしろ上等な肉を食べなさい、むしろ甘いブドウ酒を飲みなさい、そして何も用意できなかった貧しい人にはそのご馳走を送ってやって、そして共に喜びなさいと言いました。これが主の民の受ける喜ばしき分です。この祭りの日、非常に喜びが湧き起こったはずです。12節、こうして民は皆行き、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。そうです、理解すること、これが大事です。ですから御言葉を、御言葉と相対するときはですね、理解しようと努めること、それが大事です。理解したなら、普通の感覚を持った人間であるならば、悲しみが湧き起こることもあるでしょう。痛みが湧き起こることも、喜びが湧き起こることもあるでしょう。そうしてますます主の奥深さ、主のその大いに偉大なお方であることをますます私たちは理解していくんです。13節以降をお読みします。2日目に全ての民の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、仮用の中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。これを聞くと彼らは自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、オリーブ、野菜の野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮用を作りなさい。そこで民は出て行って、それを持って帰り、それがそれぞれの自分の家の屋根の上や庭の中、また神の宮の庭や水の門の広場、 エフライムの門の広場などに自分たちのために仮居を作った。補修から帰ってきた全集団は仮居を作り、その仮居に住んだ。ヌンの子ヨシアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それが非常に大きな喜びであった。神の律法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。この第7の月はですね、非常に祭りが多い月でして、それはレビ記の23章の方にあるんですが、まず第7の月の第1日目は、先ほども言いました通り、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合の日で、そして第7の月10日は、清めの集会、身を戒めて、そして民の食材をする日です。そして第7の月の15日はこの仮居の祭りが行われます。仮居の祭りを行って、そして7日間毎日集会があり、第8日目は聖なる会合をして清めの集会を行うという、そのレビ記の23章の記述があって、でここが朗読されたんですね、この祭司エズラによって。でそれを聞くと、このエルサレムの住人は、こぞってその通りに、やりなさいというお触れが出されます。それはですね、長らくこのイスラエル民族の力を断たれていた祭りでした。なんと17節のヌンの子ヨシアの時代から今日に至るまでイスラエル人はこのようなことをしていなかった。で、あれ本当だったかなと思ってですね、聖書を検索してみたところですね、確かに記述がないんですね、あんまり仮居のお祭りを行ったって。で、唯一ヒットしたのが歴代史の8章 のソロモンの時代ですね。第二歴代史の8章の、ちょうど、自分の宮殿が建て終わった時の、その時、第二歴代史の8章12節と13節。それからソロモンは彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に主のために全焼の生贄を捧げた。すなわちモーセの命令通りに毎日の日課によりこれを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、年3回の礼祭、すなわち種を入れないパンの祭り、7週の祭り、仮用の祭りごとにこれを捧げたと。で、なんか非常になんかついでのついでに仮用の祭りという言葉が出てきたような、なんかそういう感じですね。ソロモンが宮殿を建てた時、それは非常に豪勢な時代でした。主の神殿のに捧げられるその牛や羊たち、それはもう数えきれないほどだったから、特別に庭を整備してそこを全体で生贄を焼いたほどものに富んでいる、そういう時代でした、ソロモンの時代は。でもそこに心はなかったようですね。見かけは豪勢、でも心がなかったんです。ソロモンの時代にソロモンはさっさと別の神に走ってしまいました。ヨシアの時代、その時代は本当に民の心はまだ主に対して、主を恐れて主に対してまっすぐだったんですが、でもそのヨシアのすぐ後の時代、四世紀の時代からイスラエル民族は自分勝手なことをしだすようになってしまいました。その時からずっとこの仮居祭は断たれていたんですね。形式上は行われていたんですが、しかし、ここに書いてあるような、民が自分の屋根の上や広場やそういったところに仮居を作るということを、そこまで真剣にしていなかったんでしょうね。しかし、この17節の方を見ますと、このイスラエル人、ヌンの子ヨシアの時代から今日まで イスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであったとあります。まだこのエルサレムの城壁が再建し終わってから1ヶ月も経っていないような、そういう時期に行われた仮要塞です。それは本当にソロモンの時代から見れば質素な、粗末な、もう急いで作ったかのような、そういう粗末なものだったかもしれないんですが、しかし大きな喜びがありました。主の御言葉を守った、忠実に行った、そこには喜びがあるんです。そこは別にゴージャスでなくても喜びというのは沸き起こるんです。心があるのであれば、人は祝福を求めます、富を求めます、健やかさを求めます、ゴージャスさを求めます。しかし大切なのは主に向かう心です。真剣に主を求める心があるのであれば、その祭りは非常に喜ばしいものとなります。きっと、ね、仮異様祭、これは野に出て行ってですね、木の枝を集めて、それを自分の庭とか屋根の上とかにですね、あの小屋を作って、そこに寝て、イスラエルの民が仮の宿に、で休んでいた時期を思い巡らす、そういう祭りだったんですけども、きっと廃れていってしまったのは、何もそこまで堅苦しくやらなくていいじゃんという、まあ、そういう思いだったのかもしれない。しかしそうした思いを捨ててですね、たとえ世の人から見れば堅苦しくてそこまでしなくていいんじゃないみたいなところを、あえて主のゆえに守りを行うところに喜びが湧き起こるんです。こうしてこの第七の月、このイスラエルの民にとっては特別な、ささやかですけども、しかし喜びに満ちた祭りの期間を送ることができました。それは自ら積極的に御言葉を主体求める心があったからです。また御言葉に対する畏敬の念、恐れがあったからです。そして何が神様に喜ばれ、何が悲しまれ、何が憎まれるのか、その律法を読んだ時に心に悲しみが起きたからです。悲しみがあったから、そこには悲しみがなくなり、逆に喜びが湧き起こるんです。礼拝というところを、心を尽くして、思いを尽くして主を主体求める、そこには主からの喜びが湧き起こるんです。礼拝がつまらないという人は、どうか心から主を求めて礼拝に臨んでみてください。そうしたら喜びで満ち溢れる礼拝の時間がとても楽しいものになります。どうか礼拝を喜びとし、ますます神様から祝福をいただいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このネヘミヤの時代、城壁が再建されてすぐに彼らが真っ先に行ったのは、御言葉を主体求めるということでした。主体求めてそれを正しく守りを行うということでした。それによって喜びが湧き起こりました。私たちが礼拝を喜び楽しくするコツ、それはあなたを主体求めることです。私たちが喜ぶことが第一ではなく、あなたを求めることが第一となる生徒たちでありますように。この民は律法の朗読を聞いたとき、悲しみがありました。自分たちが行ってきたことがまさしく主が指摘された、もう千何年も前に指摘された、それと全く同じだったから。そして自分たちの先祖はその罪の通りに 頑なになって災いを受けてきたからです。私たちのうちにも本当に悔い改めの心がまず湧き起こり、そしてそこから立ち直るための努力が湧き起こり、あなたを慕い求めるその心が湧き起こりますように、そうして喜びへと導かれる生徒たちでありますように、どうかますますこの民を清めてください。礼拝する礼拝者の心をますます純粋に整え清くしてください。これから12月にかけてアドベントが始まり、キリストの降誕を求める月間が始まります。どうか生徒たちの心を清め整えてくださいますように、今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。